今日恵みをいただく御言葉は創世記の11章31節と32節です。創世記11章31節から32節。ケラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロドと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたの御旨を先延ばしにし、いつまでも実行しないで明日やる、何々になったらやる、やる気になったらやる、そのようにしていつまでも先延ばしにしていると、とうとうあなたの時を逃し、あなたの約束のを破ったとみなされてしまう時がやがて来てしまい、幸いに入ることができない、そのようなケースを聖書のうちからいくつか見出すことができます。どうか主よ、私たちはテラのような、そのような先延ばしをするものではなく、アブラハムのように言われたことはすぐになして、そしてさっさと次へと進んで、幸いから幸いへ、祝福から祝福へと歩んでいく私たちでありますように。どうか主よ、あなたが今日祝福なそのパターンを私たちに示してください。呪いのパターンも示してください。語るこの正面の唇を清め、これを聞く一人一人の耳を清めてくださいますように。あなたの御旨、あなたの命、あなたの御言葉をダイレクトに私たちがいただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。毎週火曜日は主日礼拝の中で、語り尽くせなかったことを、いつも語っておりますけれども、今日もですね、テラについて、もう少し調べてみました。テラという名前の、意味、もともとラテン語では第一とか地球とか、そういう意味で、テラ、私が子供の頃テラエっていう映画があって、ね、地球へって、そういうか地球という感じにテラという、振り仮名が振ってあって、そういうことかなと思ってたんですけども、改めてですね、聖書人名辞典の方で調べてみましたところ、なんか地球とか大地とかいう意味ではなく、テラは遅延、電車が遅延するとか遅延という意味だとか、あと叫びを遅らせるという名前の意味だそうです。ヘブライ語だと思うんですけども、もう一度言いますと、テラという名前の意味は遅延、あるいは叫びを遅らせる、そういう名前の意味だそうです。で、主日で語ったメッセージでもテラ、途中でやめてしまった主にカナンの地へ行きなさいと言われたのに、それを途中でやめてしまって、結局テラの歴史は聖書ではこのわずか5節にしか記されていないということを主日メッセージさせていただきましたけれども、この名前の意味ね、遅延と、その意味を見て、ああって本当に納得しました。遅延させたんですね。なすべきことを、主から、示されたこと、 まあ、主からテラが示されたのかどうかそれは分かりません、まあ、とにかく、目的があったはずです。そして主の御心は、セムの子孫はあのカナンの地を目指しなさいというのが主の御旨でした。そしてテラはですね、まあ、その名前の通りその主の御旨、主の命令を遅延させた、遅らせたわけですね。また叫びを遅らせる、という意味、本当に私たちもですね、あの主に叫ぶべき時があります。冒頭でお見せしましたのもイザヤ書の、62章、このイザヤの62章は、まあ、私も何度か、引用させていただいているんですけども、イザヤ書62章まず一節からのところ、シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時国々があなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。あなたはもう見捨てられているとは言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。アーメン。私たちはですね、何かとあの主が私たちを喜ばれる、主の喜びが私たちにある、私たちの国が夫のある国と呼ばれる、若い男が若い女をめとるように、私たちを再建するものが私たちをめとることとか、あと花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ、こういう言葉は私たちは大好きです。実際に慰めを受けますけれども、しかしこれにもですね、やはり、その主が立て直しをしてくださるまでは黙っていてはならない、叫びを遅らせてはならない、叫ぶことをやめてはならない、6節に書いてありますね、あの昼も夜も決して黙っていてはならない、主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならないと、黙ってしまったら主に忘れ去られてしまうみたいですね。私たちはですからです、ひっきりなしに唇で告白するべきです。主を覚えてください、主を助けてください、主を立て直しをしてください、私たちを栄誉を与えてくださいと、昼も夜も黙り込んではならないんですよ。主に叫び続けるならば、あのヤモメの例え、あのヤモメと不正な裁判官の例えでイエス様が言いましたね。ヤモメはひっきりなしにその不正な裁判官に、いつもその不正な裁判官に叫び続けました。すると不正な裁判官は、神をも恐れないものだったんですけど、でもどうもこの女はひっきりなしにやってきてはうるさいから、一つこの女のために裁きをしてやろう、不正な裁判官でさえそういうふうにですね、ひっきりなしに求め続けるならば、与えるんです。まして昼夜となく神様に叫び続けている人に対して、どうして主は 正しい正当な裁きを下さらないでしょうかね。この教会では朝ごと昼ごと夜ごとに主に礼拝を捧げて、主に祈り、主に叫ぶことをしておりますけれども、本当に最近主の働きが早いですね。また本当に確実ですね。皆さんも黙り続けてはならないんです。テラの名前、それは、遅延とか叫びを遅らせる、そういう意味でした。遅らせてはならないんです。物事を遅らせてしまうとですね、本当に主の時を逃してしまいます。サムエルも、ね、エベンゼルのところで、主に、その民に、主に叫ぶことをやめないでください、プリシテが攻め込んできた時、民はサムエルにお願いしました。主に叫び続けてください、叫ぶことをやめないでください。それでサムエルがですね、生贄を捧げて主に祈りましたところ、主がですね、ペリシテの陣営を雷によってかき乱して、でそれでイスラエルはもう何年ぶりかで大勝利しました。サムエルが主に叫んだからですね、主の御旨が示されているのにそれを遅らせてしまう、やめてしまったらどうなるか。主の約束、それは成就しないんです。主がこの乳と蜜の流れる地でイスラエルを祝福するということは、もう新明記で何度も、ね、主が約束しておられるのを見ましたね。じゃあ一体それから後イスラエルは未来永劫を祝福されっぱなしかというと、そうではなかったですね。じゃあカエサーは一体約束を破ったのか。いや違います。民の方がカエサーの約束を破った、あるいはカエサーの約束を遅らせた、また明日やればいいよ、1年後やる、いつかやる、皆さんいつかやる、主の御旨が示された時、御言葉が示された時、明日やるとかいつかやるとか遅らせてはならないんですよ。何が御旨であるかが示された時はですね、すぐにそれを行うべきです。テラはそれを遅らせてしまいました。それに対しアブラムはすぐにやりましたね。テラはもうずっと何百年も、彼の人生205年だったんですけども、彼の、本当に長い間ですね、カナンを行けということを示されていたんですけど、でもカナンに行かないで、ハランという場所で住み着いて、そこから動かなかった。そしたらもう結局そこが彼の墓場となってしまいました。それに対してアブラムは、創世記12章のところでわずか2節だけで、もう約束の地の主が示されたカナンの地に入ったとありますね。アブラムは約束が与えられた時、それをすぐに実行して、すぐに、その地に入って、そしてすぐに次のその祝福が示されました。でもテラは遅らせて、遅延させて、そして結局主のその祝福は受けられませんでした。イスラエルは乳と蜜の流れ地で、その金輪際もその地に入ったらずっと祝福を得たかどうか、争点では義明を学んで本当に快進撃が続いており、本当に主がいつも共におられるんだなということが分かります。でも主の御旨を少しでも外してしまったら、たちまちその主の一緒におられるという証拠、勝利はすぐに離れ去ってしまいましたね。アカンの失敗のところをついこの間学びました。アカンは、悔い改めを先延ばしにしました。アカンとしたら、アカンからすれば、エリコの町に攻め入った時、そこにシヌアルの街灯とか、あと金の延べ棒とか、銀があったりするのを見た時、それをちょっと手に取って、でそれで、それを整絶、しようと口先で言ったかもしれないですね。金の延べ棒、これは主の宮に納めるべきもの、じゃあ主の宮に持っていこうと、それを手に取ったかもしれません。でも 主の宮に持っていくことを先延ばしにして、自分の家に保管しておいたんでしょうかね。いつか主の宮に持っていこうと思っていたのかもしれないですね。でも主の宮に持っていくということを先延ばし先延ばし先延ばしにしていたら、滅びのくじがですね、だんだんだんだん近づいてきてしまいました。聖絶のものがここにあるっていう主の示しがあった時も、ね、アカンそれを聞いて、あ、実は自分が持っているんではないか、いやでもこれはいつか主の宮に持っていくものだ、いやいや聖絶のものを私は抱え込んでいない、いつか持っていくものだから、ね、そういうふうに言い訳をしているとですね、結局くじが当選範囲が狭まっていってしまい、そしてアカンにいよいよその聖絶のものはアカンが持っているというそのくじが当たってしまいました。まあアカンが先延ばしにしていたかどうか、まあそれはとにかくわからないですけど、そういうことも考えられますね。滅ぼし尽くすべきものを、ね、これいつか滅ぼし尽くすんだと、ね、そういう考えで先延ばしにしていたら、やがてですね間に合わなくなってしまうんです。あのダビデのこのソロモンもそうでした。彼は愚かさを身につけよう、何々するまでは愚かさを身につけようとソロモンは思っていた、ね、愚かさを身につけてすぐにでも手放せると思っていたんでしょうけども、でも結局ですねソロモンは愚かさに蝕まれてしまいました、ね、女たちをたくさん抱え込み、ね、馬をたくさん抱え込んで立法でしてはならないということを、ね、して、でそれで島にはですねその女たちに惑わされてイスラエルの中で偶像の宮を作ってしまった、子供を火の中をくぐらせるようなそういう教師とか、そういう邪教の神々の神殿まで作ってしまった。いつか愚かさを手放す、いつか死のその元へと戻る、いつかいつかやっていたらもう人生がですねその時点で終わってしまう、まあ、そういうことは本当にありがちです。イスラエルもヨシア記のすぐ後シシキというんですけども、シシキのところで早速ですねあのなすべきことを先延ばし先延ばしにして妥協してという生活が身についてしまって、ある日ある時突然ですね御使いが現れて、あなた方はなぜ約束を破ったのか、ね、もうその時になってしまったら遅いんです。シシキの一章のところを見ますと、詩式の一章の後半の方を見ますとですね、まあ、ユダ族は、この、カナンの人々を追い払わなかった、ベニヤミン族はあのエブス人を追い払わなかった、ヨセフ族はあの聖絶し尽くさないで、あのその、ものとも自由にしてやったとかですね、そういうことが書いてあるんですね。例えばあの29節からお読みしますと、エフライムはゲゼルの住民カナン人を追い払わなかった、それでカナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ、ゼブルンはキデロンの住民とナハラルの住民を追い払わなかった、それでカナン人は彼らの中に住み区域に服した、アシェルはアコの住民やシドンの住民やまたマハレル、アクジブ、ヘルバ、アベク、レホブの住民を追い払わなかった、それでアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた、彼らを追い払わなかったからである。ナフタリはベテシメシュの住民やベテアナテの住民を追い払わなかった、そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。しかしベテシェムシュとベテアナツの住民は彼らのために区域に服した。エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。ね、いろんなイスラエル12部族は、ね、 整絶するべきものともですね、追い払わなかった。整絶し尽くさなかった。いつか整絶すればいいや、思っていたら、それが整絶するのでなく、彼らをですね、奴隷に使って区域に服したり、服させたり、でそれで、しかも、ね、33節のナフタリ族は、その土地のに住むカナン人の中に住み着いた。カナン人に囲まれてナフタリ族が住み着いて、しかも34節、ダン族が出てくるんですけど、ね、このエモリ人はダン族を産地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。ダン族、エモリ人を恐れてですね、なんで、こんな逆転してるんでしょうね。整絶し尽くすべき、そのエモリ人、それをですね、ダン族の方が圧迫された。恐れたんでしょうね。おのまれたんでしょうね。もう、ダン族が強く、惜しく出て、エモリ人にね、攻め立てれば、エモリ人はもう、あっさり負けるはずなんですけども、でも、エモリ人のなんかそういう外見だとか、コラーとかそういう声とかを聞いてですね、ビクビクして、それで、断族の方が逆に産地の方に圧迫されて逃げてしまった、ね、イスラエル12部族の中で断族だけが追い払うとどころかむしろ圧迫されてしまった。でそれで、こうしてイスラエル部族は整絶し尽くすべきものを滅ぼし尽くさないである、部族断族は逆に恐れ敵に恐れおののいて自分の方が圧迫されて窮屈な産地に逃げ延びた。その結果どうなったか、詩式の2章に書いてあります。2章1節から、さて主の使いがギルガルからボキムに登ってきていた。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきていった。私はあなた方との契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。こうして四式のすさんだ時代が始まりました。何が原因だったか。滅ぼし尽くすべきものを追い払うことを先延ばしにした。妥協した。敵を滅ぼし尽くすではなく、敵と共存して生きていくことを選んだ。滅ぼし尽くすべきものが中にあるのに、それを滅ぼし尽くさないで、むしろそれと妥協してですね、それと仲良く暮らしていこうとする。あるいは主の皆によって追い払うべき、もう整絶し尽くすべき、征服するべきを逆にその征服すべきものに恐れて、おののいて、この断族のように逆に怖がって産地の方に退いてしまう。そうやってビクビク暮らしていたりする。これは主の、契約違反ですね。このようにして滅ぼし尽くすべきものを滅ぼさない、先延ばしにする。いつかやるよ、今はまだ時期じゃないとか、そういう言い訳をいろいろしてですね、いるとだんだん敵の方がのそばってくるんです。で敵の方がですね、そのコラーっていう声とか、あとそういう、なんか睨みを聞かせる外見だとか、そうしたものに恐れてしまうと、やがて主の時が来てしまうんです。主の時が来てしまった時、あなたはなぜ契約、私の声に聞き従わなかったのかと、なぜそのようなことをしたのか、そういうふうに言われた時、いやもう明日やろうと思っていたんですとか、そういう言葉はもう通用しなくなってしまうんです。いつまでも先延ばしにする。 ね、滅ぼし尽くす気がないとなると、主はですね、やがてこのように時が来てしまうんです。テラ、彼の名前の意味は遅延、叫びを遅らせるという意味でした。それで結局テラの歴史はわずか5節で終わってしまいました。テラはカナンの地に、そこに入ることなく、ハランの地、そこで生涯を終えてしまいました。約束を遅らせてしまった、果たすことを遅らせて、結局死ぬまでその約束を果たさなかった。それに対してアブラムはわずか2節で、創世記12章の4節5節でもうすぐに聞き従って、早速カナンの地に入って、だからこのアブラムの歴史、アブラムはやがてアブラハムとなり、その歴史はもう今も脈々と続いており、私たちイエス・キリストを信じる者は皆アブラハムの子孫です。信仰による救いを得たその父がアブラハムです。私たちも、このアブラハムのように約束はすぐに果たして、遅延させないで、叫びをやめないで、幸いと祝福を速やかに勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このテラの性質を私たちの力を取り除いてください。また私たちがテラのように先延ばしにしていることがありましたら、それを速やかになす私たちでありますように、すぐにでもなす私たちでありますように、そしてアブラハムのように幸いと祝福を人生の中でたくさんたくさん積み上げて、主への従順服従を積み上げて、私たちも本当に信仰のものとして幸いを得る私たちでありますように。テラはまたイスラエル十二部族がなすべきことを遅らせた結果、すさんだ時代に入ってしまいました。どうか私たちは決して主の御前に叫ぶことをやめず、またなすべきことが示されたならば、それを遅らせることなく、明日にとか先延ばしにしたりすることなく、すぐにでもする私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。